はい、そしたら52ページのところの百姓一揆と、あとはまあ隣の反省改革に関しては、まあこれはちゃちゃっと終わるとこだけども、と、まず、百姓一揆に関して、まあ論述絡みも絡んでくるけど、まあこれは百姓一揆で、あくまでも農民一揆とは言わないようにと、まあなんでかっつったら、百姓っていう、ここの、百姓はまあ他のところでもやったりしたけど、百あるカバネを百姓と言って、と、で、その中に百姓の中に農業をやってる農民もいたり、それからあとは漁業をやっている、まあ漁民もいたりと、それからあとは林業に携わってたり生園業に携わっていたりしたりする人もいるから、農民だけが起こすわけじゃないから、あくまでも百姓一揆って言わなきゃダメと。はい、で丸一番の百姓一揆に関しては、これは江戸時代のまあ農民一揆って書いてあるけど、まあ百姓一揆っていうのが正しい言い方だねと。はい、で、享保期以降増加っていうのは、これは享保の改革すでにもうやり終わってるから、ちょうどあの時に税率上げられたよね。だからそこから、結局、一揆の件数どんどんどんどん増えてって、と、右下のところにグラフがあるけども、享保期以降増加してって、最終的には、3000件以上の百姓一揆が起きてますよと。で、前期、中期、後期の3つの時期に分けられて、それぞれ形態が異なってくるから、まず17世紀の頃の前期の頃は、代表オッソ型一揆つって、図解を用意すると、と、村のリーダー格といえば、と、村役人とかいった、まあ、村方三役っていうのがあったと思うけど、名主組頭百姓代、まあ、その村方三役はさっさとね、まあ、早口言葉で言えるようにしといて、と、その中で村役人の名主とかが、と、ここでもう、例えば、その漁師が大名とかがもうとんでもないね、悪政とかをずっと続けてればいいと、ね、もうね、もうこんな惨状で我々はもう生きていけないんですよ、とね、で、将軍の行列のところとかに、と、ここでお願い申す、とね、で、我々の村ではですね、こんな惨状でして、とね、うちの領主が大名がこんなひどいことをしてまして、と、で、そういった村人を代表して直訴するから、それを代表オッソ型一揆って言うんだけども、その下、図解になっているところを見てみると、と、将軍とか領主に対して村役人が直訴、と、だからまあ村役人の下のところに村を代表して、宮城直訴とか書いておくといいでしょう、と。まあ、これもカラー版のところですでに書かれてあるから、まあ、別に、打つ時間は、設けませんが、と、村を代表して、まあ、宮城直訴するものの、と、将軍の行列とかに、ここで直訴しに行ったら、もう運命は決まっていると、もうその後、まあ、どんな理由があろうが、打ち首獄門、ですんで、その中でも自分の身を犠牲にして直訴する、まあ、それを押訴するって言ったりするんだけども、と、はい、代表者を、その後、まあ、残された人々は、あの人のおかげで、俺たちの村は救われただ、つって、義民つって彼らが言われるようになるんだけども、まあ結局、貼り付けの刑にされちゃう人たちね、その下のところ、下門さんの桜宗五郎、桜宗五郎の宗っていう漢字に丸をしといて、と、これは下門さん国の桜藩の堀田氏の、家政を将軍に直訴と、それからあとは貼り付けモザイモンに関しては、先生貼り付けって、と、ね、うん、元々の名字はこれ、杉木モザイモンって言うんだけども、神津家の国で、ただ、どうせ俺は貼り付けの刑になるんでしょと、あ、だったら名字も杉木モザイモンから、もうこれ貼り付けに変えるわ、つって。で、改名した人。もうだから、やけになったって感じだね。はい、で、神津家の国の沼田藩、真田氏の、家政を幕府に直訴と。はい、ただ、桜宗五郎の、まあ、その後の運命に関しては、こちらが、桜宗五郎の、まあ、亡霊だけども、と、残された村人からしてみれば、うん、桜宗五郎さんのおかげでね、これで、うん、なんとか一応、我々は救われたけども、桜宗五郎だけじゃなくて、本人だけじゃなくて、家族、一族みんな、家族みんな、貼り付けの刑にされるのと。だから、そっから、途中で、まあ、こういった義民のね、まあ、リーダーたちに、犠牲を負わせるのはどうかね、と。そっから18世紀になっていくと、じゃあ村人全員で暴れていこうかっていう右側、18世紀の中期になると、はい、宗白書一揆の宗っていう漢字に丸をしといて、宗白書一揆の宗に関してはもう何度も出てきているところ、例えば昔の宗陵制とか、あとは宗尊とかでも出てきているけども、漢字はこれは総合の宗と、意味は同じだから、と、あ、漢字は絶対に総合の宗は使っちゃダメよと。はい、でも、まあ、つまり村人全員で暴れるから、それを宗白書一揆って言って、と、ここで、まあ、図解をまた、ここで、用意すると、と、さっき村役人が、まあ、代表して、まあ、 暴れていたけど村役人とあとは一般の百姓たちもここに加わって、でも一つの村の人口なんてまあ400人ぐらいしかいないから、あと、まあ大した人数にならないから複数の村で結びついて暴れるっていうのがそれが特徴と、ですんで、ここから、複数の村が結びついて、その後、まあ押しかけに行くから、そこのところに、複数の村が結合って書いてあるけどもと、まあすでに書き込みがあるんでこれも、まあそのままさらっと飛ばしていくけども、このような、装備書一揆の代表的なものがその下のところ、装備書一揆に関してはあんまりこれは聞かれないね、1738年の久留米一揆っていうのが、まあ筑後の国で起きてて、と、まあ筑後の国で起きたものなんですか、久留米一揆が限界だねと、あとは、その下の今度は武左衛門一揆っていうのが伊予の国で起きていたりと、でこれが規模がもしもクソでかくなって、と、これが、その藩全体にまで及んだ場合は、これ全般一揆って言ったりするの。だからちょっとこれは装備書一揆の中でもと、まあその一つの、複数の村が暴れていたレベルから、その藩全域の、まあ村人が暴れるようになったら、まあ全般一揆っていうだけ、全般一揆っていうだけで、代表的なものにその下カスケ騒動とか原文一揆っていうのがあるけど、カスケ騒動に関してはね、用語集の説明がこれがね、カスケ騒動ね、代表姿一揆に入ってんのよ。これ用語集の間違い、用語集って実は正しいようでちょいちょい間違ってて、何がおかしいかっていうと、これは中村カスケっていう人がもともと村役人の、代表者として、これを直訴しに行ったら中村カスケは結局殺されちゃって、そこから村人全員が中村カスケさんのためにと俺たちも立ち上がるんだっつって、その藩全体で暴れることになったからカスケ騒動と、ということは中村カスケだったら、まあ、義民でいいけどカスケ騒動は、全般一揆だよっていうこと。はい、それからあとはその下の原文一揆に関しては、これはまあ大規模な一揆だけども、原文なんかどっかで見たようなこの言語ねと、なんか吉宗の時代に原文小判って鋳造されたよね、ですんでまあその、吉宗の時代に起きた一揆だよと、はい、ただこの頃村人全員で暴れるときにと、一番怖いのはその後、リーダー誰だったのかと、そこで、リーダー分からなくするためにこちらカラカサ連番状って言ったりするけども、みんなでこういった放射線上に名前掛け合って誰がリーダーか分からなくするとはい、その下のカラカサ連番状のカラカサっていう漢字書けない場合には丸をしておいて漢字気をつけろよと、はい、これは死亡者の名前を分からなくするためつって下に書き込みがあるけども、まあリーダーの名前を分からなくするため、でもこれどっかで見かけた記憶、あるよねとね、西川どっかで見かけた記憶ある？なんかそうそうそう、うん、何時代？そう、室町時代の時に黒人たちが暴れる時に黒人一揆をまあ結成する際にその時にカラカサ連番状っていうのを書いてたけども、あれとやり方は同じなんだけど、あれとは目的が違うと、あれと目的覚えてる？今回はリーダーを分からなくするため、室町時代の時に黒人が、みんなで結びついた時に身分は同じだから、だからみんなでこう言って名前を放射線上に書き合って、みんな対等ですよねっていうのを意思表示するために、書かれたもんだから、目的は違うからそこら辺間違いない。気をつけといて。はい、そしたら、これで装備書一揆は終了と。はい、で、その後これが19世紀になるとどうなるかと、はい、19世紀になると世直し一揆と、まあ幕府が、まあ幕藩体制が動揺していく中で、まあ世直しとね、まあそれを求めた一揆へと変わっていくんだけどと、これの何が特徴として違うかっていうと、この頃になると、もうこれはちょうど享保の改革の手前の貨幣経済の浸透でずっとやっていたところ、豪農と貧農の格差が広がっていった時期だよねと、ですんで、まあ図解におけるとと、この村役人の連中たちがと、こいつらがいわゆる豪農だから村役人の近くに豪農つってすでに書いてあると思うけど、それからあとは本百姓とかあとは水の百姓がいわゆる貧農とその格差が広がって豪農の下で、貧農はこき使われてるから、その後豪農の家をその後打ち壊しに行ったりあとは領主の元に押しかけに行ったりと、ああじゃあ農民の階層文化百姓の階層文化っていうのが一番大きいのかと、そうだから、結局一揆の形態が変わっていくのも結局貨幣経済の浸透とかそういった農村の変化っていうのが背景にあるんだよと、はい、でその中でその下、起きた世直し一揆の代表的なものが1836年に起きたすで 前にもやった甲斐の国で起きた軍内一揆、軍内騒動って言ってもいいけども、あとは三河の国の鴨一揆、これはどちらも幕領内で起きた一揆だったから幕府に大きな衝撃を与えたもの。右側にくくってあって幕領内カッコ P51 って書いてあるけども、と、まあ、だから一揆の中でも一番聞かれやすいものと、はい、一方でその他のその下の渋染一揆に関してはこれはちょっとまあ毛色が違うんで、と、まあ一問一答で聞くにも限界があるけども、被差別部落民と、いわゆるまあエタとか避妊の人々が住む地域のことをこれを部落って呼んだりするけども、知らなかったらその下のところ、まあ説明もうすでに書いてあるけど、部落って何ですかと、エタとか避妊が住む地域のこと。だからまあこれそうだな、まあ部落って言葉に関しては部落問題って今もこれ、今もずっと残ってる問題だけども、と、その後まあこれが明治時代になっても大正時代になっても、そういった部落出身者の人に対する差別っていうのは相変わらず今も、まあこれが、残っていたりもするから、ちょっとまあここら辺はね、触れにくい部分ではあるけども、と、はい、そしたらこれで百姓一揆の話は終了と。一方で丸2番の村方騒動に関してはまた今度は図解と、これは百姓一揆とはちょっと違ってと、はい、まあ村のリーダー格である村役人である、まあ名主とか組頭百姓代は村人全員から、ここで村の政治を行うための村のリーダーであるから村入用とか村入り用って言っても結構だけども、それをみんなから徴収してと、で、そこで、まあここで村の政治を行ってるわけだけども、このお金利用して例えば農具買ったりとね、もしくはね、まあ実際僕が、経験したことだけどとはね、部費を流用したりしてと、ね、この話だっけ。ね、部費流用して、ね、で、最終的に、物質の中にドリアンと一緒に3時間閉じ込められると。そういった、まあ、不正利用した村役人に対して、と、ね、名主さんと、あの村入りをどこに使ったんだべか、とね、で、それを、その後、軍代とか、まあ、役所に、まあ、訴えるっていうのが村方騒動と、はい、村方騒動の説明読んでみると、村役人と小百姓の対立が、まあ、背景で、と、やっぱり、効能と貧能の格差が広がってったからかと、で内容はこれは村役人の不正を追及するっていう内容に変わっていくから、百姓一揆とはちょっと毛色が違うよと、はい、で、その下背景に関しては下にすでに書いてあるけども、18世紀以降の農民の階層文化により、いわゆる村役人効能と小百姓いわゆる貧能の対立が激化していったから村方騒動が18世紀以降増加することになると、はい、そして最後の3番目の打ち壊しに関しては、これは金が起きたりすると、打ち壊しは、こんな感じでね、もう米がないから、とね、そうすると米よこせやーっつってね、米問屋襲撃して、と、ね、ただ先生、なんかこの写真見ると、なんで米問屋襲撃して、米ばらまいてんですかと、それ持ってけばいいのにね、だからちょっと突っ込みどころ満載だけど、と、はい、その下、丸三番の打ち壊しに関しては、これは、まあ、日本で有名な打ち壊しは2つ、はい、それぞれ江戸の打ち壊しと天明の、打ち壊しがあるけども、背景にあるのは、これはちょうど享保とか、あとはそれから田沼時代とかでも出てきたけども、江戸時代に起きた三大飢饉、右側のところ三、まあ日本人って本当三大飢饉大好きだけど、と、はい、そのうちのまず吉宗の時代に右側の方四角で食ってあるところね、享保の飢饉の飢と金の漢字はもうさすがに大丈夫かなと。1732年に、まあ西日本で長雨が続いた結果、稲子と運河が大発生して、と、で、主食である米を食べ尽くしていっちゃったと。で、そこから当時江戸で米を買い占めていたのが、幕府の指示で米を買い占めていたのが高間伝兵衛っていうやつだったから、そっから左側にウィーンって矢印がすでに出ているけども、矢印を出していくと日本で初めて起きた打ち壊しが江戸の打ち壊しだ、どこの米問屋が襲撃されましたか、高間伝兵衛、これ聞いたらまあ総計レベルと、はい、一方田沼時代の時に起きた、まあ東北で一番ひどい惨状だったのが天明の飢饉だけども、天明の飢饉に関しては、背景は、1782年から始まって、と東北地方での冷害に加えて浅間山が噴火したっていうのが、これが、結局長期化しちゃった大きな理由と、それが、東、まあ、関東全体に、火山灰が降り積もって、ずっとこれが作物が取れねえと、だからその後、江戸とか大阪の人々が米よこせやっつって大規模に大暴れしちゃったのが、左側天明の飢饉から矢印を出すと天明の打ち壊しに矢印が当たるはずと、はい、そして、あと最後の、三大飢饉の天保の飢饉に関しては、これはまあ全国 的な、共作だけども、天保の飢饉の中で、起きたものが、これちょっと矢印追加する形になるね。天保の飢饉の中で、そこから右側にと、これ枠の外はみ出して結構と、で、さっきチェックした後、幕僚内で起きた、軍内飢と家も一気に繋がっていくから、これ矢印ちょっと自分で追加する形で。なら、飢饉から、そこから、まあ、どんなものが起きましたか、つって。まあ、最近では、そうだな、気候の研究っていったものが、これが進んでて、そういった、例えば自然災害とかが政治に与えた影響っていうのは、これは研究が進んでるから、まあ、飢饉に関しては、それの、特徴的なものなんで、当然聞きやすいよね、と。はい。で、一方、最後の丸四番の告訴に関しては、これはかなり難しい。告訴に関しては、まず一応、論述チックに説明すると、はい、在郷商人による指導のもと、大阪問屋による流通独占に反対する合法的な農民闘争の一つと、さっぱりわからんと、これはまずそもそも当時の、流通に関してはずっとまあ大阪が経済の中心としてと、で大阪から江戸に商品が運ばれていたと、はい、だから一番下のノートのところを見てみると、はい、まず、大阪に、ここで二十四組問屋がいてと、はい、そして、その大阪のもとにと、大阪周辺、大阪っていうのはもともと農業先進地域だから、大阪周辺にあたる摂津河内泉の国とかではと、ここで何生産していたかっていうと、ここら辺はそうだな、後々に産業革命とかで細かくやっていくけどもと、例えば、まあ、農村で例えば当時生産されていたものって蚕の繭とかと、それからあとは、綿とか麻とかとで、麻よりも、まあ、綿の方があったかいから綿の方が需要があると、で一方で蚕の繭は蚕育てなきゃいけないっていう面倒くさい作業があるから、だから農業先進地域の摂津河内泉とかでは、だってそれだったら植物の綿花育てればいいんでしょっつって、この大阪周辺では綿とか、あとは菜種、油の油の原料だからねと、そういったものが、これが大阪に運ばれていくと、こういった大都市周辺でと、江戸時代の後半になっていくと在郷商人の連中たちが成長していって、そいつらが在郷商人が、大阪周辺に、まあ、ここで成長して大阪に商品を運んでいく、だから場合ここで引き出しがついているけど在郷商人がせっせと運んでいくと、当然この、はい、大阪周辺で在郷商人が成長していったっていうのは江戸でも起きることで、と右側の方の江戸ではここら辺聞いてきたら実は株仲間解散令とリンクさせて聞くことができるから、まあ昔早稲田ですんげえ難問があったけど、どんな問題かっていうと、そうだなと、株仲間解散令が出されたのが41年と、その後、43年に大阪町奉行所の役人が、と、まあ、水野忠邦に、水野さん、株仲間解散令全然お門違いですぜ、つって、今流通がもう変化してるんすよ、つって、で、どのような変化が起きてるかっていうのは、それを全部、がっつり説明してくれてるんだけど、ただまあ、それまで僕も株仲間解散令がほとんど分かんなかったんだけど、まあ、失敗した理由とかね、逆にその入試問題のおかげで、あ、なるほど、流通が変化してただけね、つって、だから、過去問から、勉強になるっていうね、ちょっと変わった構図だったけども、はい、まず江戸にはもともと徳見問屋がいたと、はい、で、もともと江戸はと、はい、この大阪から南海道を通じて、比嘉海線、樽海線に商品を運んでもらうと、この、商品に頼りっきりだった、だから、ちょうど問屋が江戸へ商品送ってあるけど、まあ、言葉を言い換えれば南海道を、比嘉海線、樽海線が、まあ、この江戸へと運んでいく、もう何度目の登場だからさすがに覚えてるでしょうと、で、このような、大阪から、江戸に送られるもの、大阪とか京都のことを上方って言ったりするから、そのような大阪から江戸に送られるもののことを、これを下り物って言ったりするの、はい、で下り物聞いたらまあちょっと難しいけどと、はい、ではここからちょっとした問題ですと、ね、この下り物、はい、これは大阪から江戸に送られるもんだけども、その、江戸に送る価値もないもののことをさて今度は何と言ったでしょうか。実はこれはとある言葉の語源になってますと、はい、じゃあ西川
ガラクタ
モノガラクタモノ下り物から下る必要のないものっていう意味合いです。下る価値も そう、くだらないもの、そう、くだらない、そうから来てんの、うん、ちょっと勉強になった、国語の勉強だね、国語の偏差値が 0.0000001 だけ上がったね、うん、はい、そんなの国語出んのかな、わかんないけど、はい、で、この、大阪周辺で在郷商人たちが成長していたように江戸周辺でも、これちょうど、そうだな、さっき、ミスの叩くりのところの話で株仲間解散令でも、ちょいと出てきたけども、この江戸周辺でも例えば群馬県の、桐生とかと、これ神津の国って書いてあるけど神津の国がわかんないやつは群馬県ね、はい、それからあとは、今度は、下野の国の、はい、栃木県、栃木県の、今度は、はい、群馬県桐生、栃木県の足利と、まあ、足利市の、はい、まあ、もともと拠点だったのがこの足利市だけど絹織物の一大生産地域だから、なんでこれが、うん、群馬県桐生とか栃木県足利が、これが、金の一大生産地として、発展したかっていう と、 ちゃんと勉強すると面白いんだよねと、なすならこれもともと群馬県とか、あとは栃木県とかあとは長野県、言葉を悪く言うと農業後進地域だよね。で、農業後進地域で、生活にゆとりがないから、うん、じゃあ副業として、蚕の繭でも作るか、つって、蚕育てんの結構大変なんだよね、つって。で、ここから養蚕業が発達して、蚕の繭が出来上がり、ここから生糸が、生産されると。で、その生糸が生産された後、これどこにその後送られていたかっていうと、と、まあ、今回の図解のところには書いてないから、自分で追加してもいいけど、と、京都の西陣に送られるんですと。で、京都の西陣に送って、と、この生糸を送って、と。で、まあ西陣がもともと、応仁の乱の時の西軍の陣地があったところが、西陣と呼ばれるようになって、ここで西陣織が織られてるわけだけども、と、その絹織物の、その技術が、と、これは江戸時代の産業の傾向で見られるもんだけども、関西のそういった進んだ技術が関東に伝わるっていうやつの一番の定番、そっから、うん、これ毎回この群馬県とか栃木県で生産した生糸をこれを京都に運んでここで絹織物を織ってんだったら、ここでこの日清織の技術者がと、この群馬県栃木県に下ってと、ね、で、その日清織の技術、高畑を用いた技術を、それを、伝えてあげれば、そうすれば手っ取り早くねと、だからこの群馬県桐生、栃木県足利でも絹織物が生産されるようになる。だからこの群馬県桐生、栃木県足利とかいったものは、まず原料の蚕の繭がここで育てられていて、で、生糸も生産され、絹織物も生産される。だから絹の一大地域だから、だから群馬県になると、まあ明治代になると群馬県に、ここで生糸を生産するための工場が作られるよね。何？そう、富岡製糸場が作られると、うん、それはこういった、産業の江戸時代の頃の産業が背景にあるわけ。まあ、なんで日本で生糸作り始めるんですかと、うん、それは鎖国してる200年間の間中国から生糸購入してたら、うん、コストかかってしょうがないから国内で生産しようよっつって、200年間一生懸命鎖国してる間に国内生産に切り替えたからと。セバラとは他にも千葉県の、まあ元々これも、まあ西日本の技術が、関東に伝わってきたもんだけども、まあ関西の醤油とね、関東の醤油ではそれぞれ濃さが違うけどと、ここで、千葉県の銚子だとか、あとは、まあ野田とかいったところで醤油が生産され、この桐生、足利、それからあとは、この下総の、野田とか、それからあとは銚子だとか、この江戸周辺で商品が生産され、そして江戸にこういって商品が送られてくると、この江戸周辺に出来上がっていった経済圏のことを、これをそうだな、その下のところに説明がついているけども、まずまあ元になってるのはやっぱり在郷商人よと。で、在郷商人の連中たちがと、これで、今まで大阪に頼りっきりだったけども、そこからこの江戸周辺で商品を作っていって、それで、江戸周辺で、まあ、一応絹織物とか醤油とか旅とかに関しては江戸で一応、成り立つ経済圏、その下のところと説明書きを読んでみると、はい、18世紀以降の商品生産の発達によって、大阪など上方市場から自立した江戸周辺地域による、経済圏のことを何と言います。 ますか、これを江戸地回り経済とか江戸地回り経済圏って言って、こっから徐々に株仲間の、存在問屋っていったものの重要性が少しずつ薄れ始めるんだけども、最後このような江戸地回り経済圏から送られてくる商品をこの下り物に対して何と言いますか、地回り物って言ったりする。ここら辺聞いてたのが早稲田のその株仲間解散令の、その、ところの、指摘を、した大阪町奉行所の、役人が提出した、資料文をもとに、当時、江戸は、こういった大阪から、まあ、自立した経済圏も一応成り立っていたっつって、で地回り物聞いたり、ちょっとレベル高すぎでしょつって、ほとんどの受験生がねボコボコだったと思うけどと、はい、でもまあこれでできるはずと、はい、ただと、はい、ここでまあその一応江戸のところに関してはこれはそのまま江戸に商品運んでいけば問題ないけど、一方大阪にいるこの財宝商人の連中たちはと、このまあ摂津河内泉で綿とか菜種とかを生産した後、これを大阪に送ると、ここで二種仕組み同様の連中たちが、あーお疲れさんとかね、はいじゃあ商品受け取りますからと、でこれそっか江戸に送りますんでね、これで一儲けさせていただきますわと、ちょなんでさ俺たちが生産した商品毎回お前らが買っていくのと、おかしくねえとはね、あんたたちがここでね、こういったね、商品全部独占的に購入してと、これでボロ儲けしてんのっておかしくないっすかと、本来流通っていったものはもっと自由にあるべきでしょと、だからここで、この辺の二種仕組み問屋みたいな株仲間とかと、それに対して新しくここで登場してきた、財宝商人とかとの対立が起きてくるわけ、この対立の理由がピンとこない人は、株仲間って幕府からもうすでに公認されてる既存の、まあいわゆるあれだよね、既得権益の連中たちだよね、でそれに対して財宝商人は新規にここで参入してきた業者だから、ちょうどだから水野忠邦の株仲間解散令と、同じような感じでもあるけども、いわゆる新興の海鮮業者、新しく登場したのが北前船とか宇都宮船とかいったものが、新しく新規に参入してきたもので、一方で株仲間は、既得権益に甘えている既存のまあ、こういった、業者と、ならこの間で対立が起きて、そこから、これを裁判に持っていくと、なら別にこれは、非合法ではなく合法的なやり方なんだけど、はい、その財宝商人の下に書いてあるけど、農村を拠点にした財宝商人が農村で生産される商品を輸送するけども、ここで、大阪の、ここで二種仕組み問屋の株仲間との間で対立が起きるから、ここから訴訟に持っていくのを告訴って言うんで、その告訴が赤の蛍光点になるわけですと。はい、そしたら、その、代表的な告訴の、具体例見ていくと、丸4番と、はい、告訴とは何と、はい、もう一回読み直すと、財宝商人による指導のもと、大阪問屋、株仲間による流通独占に反対する合法的な農民闘争の一つで、と、これ論述で、聞かれた場合には丸ごと書けるようにしとけよ、と。で、その下、1823年に大阪周辺で最初の告訴が起きて、摂津、河内、泉、などの、まあ、大阪周辺の3カ国の1307カ村で、ここで、綿、菜種をめぐる大阪問屋の流通独占に反対と、はい、だから今までの既得権益と新興業者が対立するっていう構図、はい、それが、はい、この時代起きてますよと、はい、そしたら、これで、52ページの内容は終了と、はい、そして隣の今度は反省改革の方に移っていくけども、反省改革に関しては、完成の改革前後の頃に、例えばそうだなと、例えば、熊本藩とか米沢藩とか秋田藩とかで明君が現れて、で、見事は、財政再建に成功したけども、これ19世紀の頃に行われた反省改革なんで時期全く違いますと、ですね、そこ間違えそうだったら今回のは19世紀で、だいたい天保の改革前後の頃に行われた改革で、もうこの頃のほとんどの大名たちはもう借金だらけでボロボロの状態、でもその借金だらけの状態を見事立て直して、幕末にかけて重要な藩へと と成長していったものをそれを夕飯というんで、一番左上の題名になっているところ夕飯、これ青の蛍光ペンが、まあこれよく忘れる生徒もいたりするからちゃんと夕飯って言葉を押さえといてねと。で夕飯って何ですかと、この天保の改革前後に右側反省の改革に見事成功、反省改革に成功して後に政局と幕末の政治を左右した大藩、もういわゆる薩長土肥、薩摩長州土佐肥前、はい、の4つが、それがまあこの、夕飯って言われるやつらだけども、一応地図で、お見せすると薩長土肥の場所は、はい、こちらかと、はい、薩摩が現在の鹿児島県、それからあとは、長州が現在の山口県、土佐が現在の高知県、あとは肥前藩が現在の佐賀県と、はい、でその中で当時借金地獄で苦しんでたのが、もう薩摩藩、薩摩藩に関しては、まず、一番左側の別名鹿児島藩って言っても結構だけど、当時の薩摩藩主が島津重秀と、まあこれはあんまり聞かれない。でこの人は自らそういった改革を行う能力がなかったから、ここで下級武士であった図書広里、漢字書かせたらまず書けねえからな、図書の図、広里の里っていう漢字に丸をしてと。でこの薩摩藩に関してはもともと収入多いくせにと、あ、まあし、こ、うん、支出とあとは収入のバランスもめちゃめちゃでと、当時の薩摩藩が抱えていた借金が500万両ですと。500万両ってどんくらいと、幕府の年間、年貢の収納率が大体70万両ぐらいだからと、7年分か。うん、幕の収入7年分の借金抱えてて、はい、それが積もり積もっていたんで、と、はい、この借金をどうにかしなきゃいけないから、図書広里は、ここで、江戸とか大阪とか京都の商人たちを呼び出して、あ、ちょっとお前ら話があるんやけど、と、ね、何ですか、と、ね、あ、図書様の話は何でしょうか、と、ね、あの、薩摩藩の今の抱えてる借金知ってる？と、いや、まあ、なんとなくは、500万両やねん、と。はい、と、ね、返せるわけないやろ、と。まあ、まあ、そうですね、と。だからでも、まあ、簡単に言うと、利子がすっげえ高くて、と、そのせいで、結局、元本も減らなくて苦しんでんのよ、と。まあ、はい、と。で、まあ、一応、利子ちょっと下げてもらって、返すから、と。返してもらえるんだったらありがたいっすわ、と。じゃあ、ちょっと新しい契約書にサインしてもらえる？と。はい、つってね。で、契約書にサインして、あ、ありがとうな、と。じゃあ、250年かけて返すから。踏み倒しやん。返す気ないからね。はい、ですね、右側、反債の整理ってあるけど、反債500万両、250年返済、返してません。はい、だから踏み倒し。はい、で、踏み倒しによって、まず財政立て直したら、そしたらちょうどこの図解のところだけど、薩摩藩は、琉球と当時貿易を行ってると、ただ琉球といえば、清国にも徴工しているから、と、ここでもう本当は実は完璧な密貿易なんだけど、ここで薩摩藩は琉球に、琉球、俺たちが売った商品、これ清国に横流しろ、それから新国から購入した商品、あれ俺たちに横流しろ、そうすれば新国の珍しいものゲットできるからと。だからこれは、まあ、琉球を介した新国との密貿易、その下丸2番、はい、専売制の強化に関してはちょっと一旦置いといて、丸3番の琉球との密貿易ってあるけど、正確には琉球と密貿易じゃなくて琉球王国を介した新国との密貿易と、はい、これで、まあ、利益を得て、あとは丸2番の専売制の強化に関しては奄美三島と、これは、奄美諸島とか、そういった言い方もあるけどもと、奄美大島とか喜界島とかそういった3つの島々と、でそこで取れる特産品が黒砂糖が、これが、一番売れんの。なんでかっていうと日本って砂糖取れないからと、だから、うん、白砂糖もそもそももうこれ超貴重品すぎて、明治代になっても白砂糖はずーっと、台湾から輸入に頼らざるを得ないぐらいと。で砂糖がないから、吉宗はサトウキビの栽培を奨励したぐらいだからね、だからこの黒砂糖は売れに売れまくるから、これで一挙に財政再建に成功と、はい、そしてあとは人材育成のために学校を作んないとねつって、その下薩摩藩の藩校として設けられたものが増資館と、はい、そしてこれで財政を強化した上で、後々幕末になると外国船が徐々に近づいてくるから、その財力を生かして一挙に軍事力を強化した名君中の名君が、左側島津成明、明っていう漢字に丸をしといて、彼によって登用された人物、これはまあ入試では聞かれないけど、と、まあ書いといてもいいでしょうと、西郷隆盛と大久保利通ですと。 ということは、この人相当見る目があったんですね、と。そう。あで、そこから島津成明は、と、軍事力強化するために右側、設けたものが右側、修正館っていうけど、修正館のイメージは、修正館っていう建物ではなく、これ工場群って言われるんだけど、と、修正館っていう、まあ、いわゆる敷地内の中に、例えば大砲を作るための、大砲の、ここで、その大砲を作るための溶鉱炉にあたる反射炉だとか、あとはガラス作るガラス製造所だとか、あとは面紙を作る機械紡績工場だとか、そういった、まあ、工場が集まってる施設内を、それを、修正館っていうんで、その修正館の中にあるのが反射炉の炉っていう感じ、丸をしといて、と、あとは、機械紡績工場って何？と、紡績業に関しては明治大になって細かくやるけど、面紙を作る工場のこと、あとはガラス製造所、などで、その後幕末の時に薩摩藩は、最大の、まあ、国力持ってる優派になるわけですと。はい、そしたら一方で今度は長州藩と、一方で左側、長州藩別名萩藩って言っても結構だけど、と、萩はそうだな、行ったことないか。萩は、まあ、人生で一回は行ってみた方がいいよって言ってるけど、もう江戸時代の城下町ががっつり残ってるから。だから、僕も3泊4日で行ったけど、それだけでも飽き足りないぐらい、ずっといたいなと思うぐらい、ね、すごいいいとこでした。なんすなら高杉晋作の生まれた家とか、あとは木戸孝允の生まれた家とかもがっつり残ってるから。で、そこから、当時の藩士であった毛利高親は、この人も、何もやらない人、この人創成功って言われるんだけど、創成功って何ですかと、創成しか言わないの。あとの、ね、財政やばいですけどどうしますか、反省改革やりますか、お、創生、つって。で、まあ、軍事力強化しますか、お、創生、つって。で、そこから、自分ではできないから、右側、また下級武士の村田政府と、図書広里と同じようなパターンだね。村田政府をここで、抜擢して、と、当時の長州藩、薩摩藩ほどではないけども、140万両の借金抱えていたから、この140万両を、これを37カ年開催司法っていうけども、37年かけて返しますよ、と、先生、これも踏み倒しですか、と、利子なくした上で、一応37年かけてしっかり返してるんで、まあ、一応これは、事実上の踏み倒しではないけども、利子なしで返す。ね、なら商人からすれば、まあ一応利子はなかったけど、まあお金返ってきただけマシなんじゃん。はい、これで、まあ、財政のマイナスだった状況を、まあ、マイナス、プラマイゼロにしたら、あとは財政強化するための定番、専売制をやりゃいいけど、はい、そこで徴収で取れる紙、労の専売制を緩和？なんで緩和とね。これね、その下の膨張の大一揆っていうのが起きちゃったせいで、と、まあ、紙とか炉とか作ってる、人々から占めれば、これを長州藩が全部ね、買い上げて、と、で、俺たちの利益丸儲けにするからな、と、ふざけんじゃねえよ、と、なんで、あんたたちに全部これ持っていかなきゃいけねえんだよ、つって、まあ、それの専売制に対して、一揆が起きちゃったせいで、専売制できなかったの。だから、専売制緩和から右側にウィンって矢印が出ているけども、と、はい、すでに書き込みがあるけど、紙、ローの専売制を実施しようとしたが、反対期のため専売制できなかったから、別の手段で儲けないとね、と。そこで、はい、腰に肩っていうのが、これが取られるの。腰に肩に関しては、これは、まあ、ちょうど、水野忠邦のところの、株仲間解散令でも出てきたけども、と、他の国から、この長州にまで、国を越えてやってきた荷物を扱う役所ということで、腰に肩って言うんだけども、ここで下関通過するときに、旦那、と、今からどこに行くんですか、と、大阪に行ってちょっと、ね、このなんか商品売ろうかと思ってんだけど、と、あ、大阪で今売ったところで、これ高値で売れませんぜ、と、ね、なら我々のここの倉庫で預かっておきますから、高値になった時に売却しておきますと、あ、それはありがたいなっつって、で、大阪に売りに行ったり他の場所に売りに行ったりと、はい、それで利益を荒稼ぎしてたのが腰に肩、はい、ですね、腰に肩のまあ仕組みが分からなかったら自分自身で腰に肩の、ところはそうだなと、薩摩藩の、財政再建の島津成明のところだったら空いてるスペースがあるから、大まかな図解とかをね自分で写しておくのもいいでしょうと、下関利用したのがそれが腰に肩ですから。はい、そしたら、続いて、今度は、 左側の肥前藩もしくは佐賀藩と、肥前藩佐賀藩は、これはもう、名君中の名君鍋島直政、彼はもう、いちいち下級武士なんか登用する必要なしと、もう鍋島直政はもう戦国時代に鍋島直重が出てきて、そっから鍋島家っつったら名君中の名君がずっと続いていくんで、なら別にそんな何家臣なんかに頼らないで自分でかあの反あの反省改革できるからと。で、まずは財政強化するために、この鍋島家の、この肥前藩で、生産されるのが有田焼なんで、右側、陶磁器のうち有田焼の専売制、それはボロ儲けになりますがなと、そしてあとは丸2番の金殿制は、これは一番すごいかもと、金殿制に関しては、と、当時、豪農と貧農の格差がどんどんどんどん広がってたよね、と、その豪農と貧農の格差を一挙になくすため、と、たくさん土地持ってる地主の連中たちから、ああ余る土地持ちすぎやねんと、あちょっと募集すんぞっつって、で募集して、で、その後、土地持ってない小作人とかに、再分配して、これで、農民の状況をこれを、まあこういった貧富の差をなくしましょう。これ100年後に GHQ がやる農地改革と同じだからね。それを100年前にやってた人だから、まあ、最終的にはうまくいかなかったんだけど、ですんで、それをもうこの時点でやろうとしてたから、もうやべえと。そしてあとは右側の、右側、軍事力強化のために反射炉、ここの反射炉は一番聞かれやすいところ、反射炉の炉っていう漢字に丸をして、なんでこの反射炉が聞かれるんですか、と。佐賀藩に関してはね、これは、まあ、こちらが、その、まあ、反射炉の絵なんだけど、と、日本で初めて作られた反射炉と、きっかけはね、もう細かい話をすると、フェートン号事件っていうのが、これが1808年に起きて、で、その時に、まあ、その、まあ、長崎の警備を、担っていたのが、この佐賀藩だったんだけど、それの責任取らされて、で、そこから、ちょっと西洋の技術学ばないとね、つって、で、そこからもう蘭学にもう、ここでドハマりして、と、これじゃあ、外国に対抗するためには、日本でもね、こういった大砲を作れるようにしないとね、と、で、オランダ人からこういった技術学んで、その下日本で最初に築造されたのがそれが、佐賀藩の反射炉だから、オランダから学んで日本で最初に作られたっつったら佐賀藩のもの。はい、一方で、左側の方の、土佐藩、高知藩に関しては、藩主の山の内豊重が後々に幕末の時に出てくるから、まあ今無理して覚えなくても結構と。で、山の内豊重の重っていう漢字に丸をして、豊信って書いて豊重と。で、まあ登用されたおこぜ組なんて全く聞かれないから、うん、もう土佐藩に関してはまあ名前だけで藩主だけを押さえるときは基本的には十分と。はい、一方、ここまでが薩長土肥って言われる、まあ、いわゆる薩摩長州土佐肥前の順番で幕末を左右した雄藩たちだけど、水戸藩に関してはこいつらは、藩政改革に失敗してるんで、水戸藩の下のところ藩政改革成功せずと。なんでと、あ、水戸藩ね、思想の方がめんどくさかったので、思想の方にも走っちゃったんで、藩政改革、その前に尊王攘夷や尊王攘夷っつって、言ってたのがそれが水戸藩で、はい、当時の水戸藩主であるのが徳川斉昭、もうこの後も何度も出てくるからなとね。で、徳川斉昭の、元で、当時尊王攘夷論とかをこれを唱えていたのが、藤田祐国と、藤田祐国は徳川光圀、もともと、まあこれ江戸時代の、2代水戸藩主なんで相当前の時代だけどね、徳川光圀がと商工館で大日本史の編纂に当たる中で、日本ってすごくねと、ずっと天皇家がさ、この一代でずっとこの国を支配してるから天皇こそ崇拝するべきでしょうつって、そこから尊王論が生まれてと、はい、そこから外国人が近づいてくると、ここから外国人は日本から打ち払うべしっつって攘夷の考え方が加わって、尊王攘夷論とかを唱えていったのが、その下子供の藤田祐国と、藤田祐国の子供の子供が藤田祐国の子供が藤田東光と、で彼は祐国の子供で行動館記述義で尊王攘夷論を説きと、あとはその下、行動館記述義っていうのがあるけど、行動館っていうのが水戸藩の藩校としてあるんで、ついでにまあここで、それぞれ藩の藩校の、それぞれ何藩の藩校どこですかっていうところで行動館記述義を押さえとけば、水戸藩の藩校は行動館っていうのともリンクさせることができると。で、最後、まあ文化史とかで聞かれるもので、まあ会津藩の藩校はどこですかっつって、会津藩だけはちょっと今回夕藩のところに載ってないから、右側比較対象として会津藩の藩校は日進館っていうんで、余裕があったらまあ会津藩の藩校までここで押さえておくといいでしょうと。はい、ただ、藤田 東湖に関しては聞き方は、この人、安政の大地震っていうので、その時に、まあ、自宅にいたところ、結局建物が倒壊して、それで亡くなっちゃってるんで、藤田東湖から左側に矢印があるけど、安政の大地震で、圧死しちゃってますよと。だからまあ、地震とかいった自然災害だけで、まあ、テーマ詩って作るの可能だよねって、さっきテーマ詩の話でね、自然災害の話をしていたけど、そこで聞くことも可能と。はい。で、あとは、藤田祐国の弟子、藤田東湖と、あともう一人が、今度は別に血は繋がってないけど、相沢やし、もしくは相沢正史祭って言ってもいいけど、相沢の会うっていう漢字に丸をしといて、藤田祐国に学んで、神論っていったものを書いて、尊王攘夷論を説いた人と、で、まあ結局、まあその思想ばっかに走っちゃったから、反省改革、財政再建はできずと、そして幕府の命令受けて右側、反射炉作ったりしてるけど、まあこれ二番煎じだから無視して結構と。で、幕府の命令受けて、まあ幕府のために作った石川島に作られた造船所が丸二番、石川島造船所と。だからまあ幕命を受けて作った幕府の造船所だから、うん、水戸藩のところに入れなくてもいいかなと。まあでも実際作ったのは一応水戸藩だからね。はい、あとは最後残り、越前藩とか宇和島藩とかに関しては、まあ余裕があったらっていう感じだけど、越前藩に関しては幕末でちょいちょい出てくるから、まあ越前藩の、うん、まあ、藩主である松平吉永は、これはできれば抑えておいた方がいい。後々のためにねと。で、この松平吉永、名君中の名君で知られてるけど、もうやっぱりこれからはあれでしょうと。ね、家柄に関係なく能力のある人材、どんどん抜擢していくべきでしょう。つって、で、抜擢されたのが、尾形公安の敵塾で学んでた橋本さない。橋本さないのさっていう漢字に丸をして、と。あとは横井湘南のなんていう漢字に丸をして、と。あとは百合金正、明治代に出てくるけど、一番やばいのが橋本さないと。何がやばいのと。橋本さないは、と。もう1860年の時点で、と。これから幕府は、と、不代大名だけで幕政をやってる場合じゃないでしょ、と。そんなね、家柄がいいやつの、だけで政治やってるんじゃなくて、これからは、とね、審判だろうが、戸様だろうが、あとは幕臣だろうが、それからあとは、大名の家臣だろうが、能力のある人間をガンガンこれを抜擢してって、と、それで議会を開いて、みんなで政治を話し合っていこうがいいんじゃないと。先生、それって、いずれなんか、坂本龍馬が言い出す。うん。それのもう土台この時に橋本さないが言ってるんです。だからまあ、飯直輔からすると、こんなやべえやつは、つって処刑されちゃうんだけど、もしも橋本さないが生きてたら、坂本龍馬なんて教科書に載ることはなかっただろうね、と。はい、まあ、消えるかもっても言われてるけど、はい、龍馬自身がね。はい、で、残りの宇和島藩の伊達宗成に関しては、これは明治代に出てくるから、別にここで無理して覚えなくても結構と。で、登用された村田蔵六、大村益次郎に関しては、後々にこれ長州藩に戻るんで、と、まあ、長州藩の本当に戦の天才中の天才。まあ、その大村益次郎が活躍した話は、うん、戊辰戦争の時にできればね、時間があればしてみたいとこだけど。はい、ここまでは夕飯の話で、一方、と、はい、その下の幕府も幕府で軍事改革やらないとね、つって。で、ちょうどアヘン戦争が起きてる最中、これがもしも日本に波及した場合に備えて、大砲の先生を招いたのが、右側の丸一番、高島周藩の藩っていう漢字に丸をして、オランダ人に砲術を学んで、と、アヘン戦争、結局まあ、うん、中国が負けるから、うん、その大砲の訓練なんてしててもね、これイギリスにもしも大砲ぶちかましたらとんでもないことになるから、諦めることになったけども、その彼から砲術を学んだのが、その下、丸一から丸二に矢印が出ていて、砲術を学ぶって左側に書いてあるけど、江川秀達、もしくは江川太郎左衛門って言っても結構ですが、うん、ちょうどこれペリー来航のところでもう一回出てくるから、その時にまあ、もう一回リンクさせるといいけど、伊豆の韮山に、幕府専用の反射炉と大砲を作る場所だねと。韮山のニラ欠かせたりしたら難しい。反射炉の炉はもう何度も出てきた。で、ここで溶鉱炉だから、ここで大砲を作り、大砲ぶっ放す場所の施設が必要だから、江戸の品川に台場、現在のお台場のことが設けられると。はい。で、最後の長崎製鉄所は放っといて結構で、4番目には、これは幕末に出てくるから、これも無理して覚えなくていいよと、横須賀製鉄所っていうのがフランスの技術で作られてますが、まあ、この幕府の動向の丸1、丸2、あとは丸4に関しては、いずれ54ページとか、あとは幕末の56ページとかでも出てきたりするから、まあ、無理して今ここで覚えなくても大丈夫ですと。はい。そしたらこれでこのページは終了と。